前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。はい、4月のゲストです。千原書芸会師範の平隆光先生に漢字について、最初はですね、前半は言語についてもお伺いしました。引き続き隆光先生よろしくお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。よろしくお願いします。
はい、おはようございます。引き続きですね、榛原町にあります湘南書道塾で、はい、目の前で子どもたちがですね、先ほどから収録に協力をしてもらって、ちょっと心配にしてくれて、はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、はい、という環境でお届けしています。やっぱりこの4月という時期は、はい、卒業する子たちもね、
そうですね、
入ってくる子たちも
寂しい時期ではあるんですけども、またね、寂しさと同時にまた新たな出会いがあって、大変また私たちも初心に戻るいい時期ですね。
そうですね、はい、例えば字を覚えたっての、ね、小学校1年生とか幼稚園生とか、はい、最近は保育園でも教えてるんでしょうかね。
そうですね、最近は、
また楽しみに通ってくるんじゃないでしょうか。はい、はい、最初に私も漢字で名前を書いた時のことを今思い出しながらお話を伺っています。はい、さて4月の前半では令和という、ね、はい、由来についてや先生が、はい、書道を志したきっかけなどを お伺いしました。子どもの頃から書道一筋で、はい、今36歳ということで、はい、日展でも、ね、何回ですか、入選、ね、
4回、
はい、4回入選されて、はい、数々の賞を、はい、取りになっている、は
い、ありがとうございます。
私の尊敬する隆光先生なんですけども、はい、さて、4月後半ではですね、ちょっと書道のお勉強といいますか、はい、書道の魅力についてお伺いしたいんですけども、はい、やっぱりどういった面持ちですね、私たちは、はい、この書を見たらいいのかな、はい、というところもあります。はい、その辺についてお伺いしたいんですけども、はい、
そうですね、まず書の魅力というと一口にいろんな見方またあるんですけども、何よりもいいのは、老若男女ですね、はい、幼児から本当に、生涯学習、一生涯学ぶっていう面では、はい、すごく大事な教科というか分野ではないかなと思ってます。はい、私たち書道教室では幼児にはやはり片付けから準備、そして、周りを汚さない、そういった所作ですね、しつけを兼ねながら挨拶、礼儀作法を、一生懸命教えてます。そしてやはり、一般の方々には、普段使う、芳名録のサインとかですね、やはり何よりも自分の名前がきれいに書けないと、進んでいけませんので、そういうものを通しながら楽しくですね、書道を学んでもらっております。魅力というと本当に様々ありますけども、やはり、年齢に合った、幼児は幼児、小学生は小学生に合ったような、学び方がいいのかなと思ってます。そしてざっくりに書道のいい部分というと、みんなに当てはまるのはやはり集中力、何よりも集中力ですね、はい、集中力がつくんではないかなと思っております。はい、
なるほど。非常にその書道って、
はい、
緊張すると言いますか、
あ
、はい、集中力がつくということですね。
はいはい、
で、千原書芸会の、
はい、
の方にも書かれてます、書は心のおしゃれ
と、ね、ね、
書かれてますけども、
はいはい、
でその精神的な
鍛錬
というのができるわけ
ですね。そうですね、書道の場合やはりただ何でもない一点一角、そして止め払い、長い短い、太い細い、そういうものを南流先生が書かれたお手本を見ながらですね、子どもたち学ぶんですけども、そうやって学ぶ、真似る、真似るですね、真似てるうちにこそこういう心が磨かれてるっていうか、ただ好き勝手に自分の字を書くんではなくて、そういうものを見ながら書いてるうちに自分の心の鍛錬になってる、その鍛錬が集中力につながっていく、 それはまさにこの南龍先生が言う心のおしゃれ、
うん、
人間としての心のおしゃれになるんではないかなと私も思っております。ね、
はい、ただ文字を書くことを習うということだけではなくて、はい、その奥にあるそういった心の鍛錬というのが大事なのかなと、はいはい、この道という、ね、字がつくものというのは、
はい、
あ、かなりそういった要素は強いですね。はいはい、で、あの今あの私の目の前にも大きな、
はい、
あ、紙に、はい、あの書が書かれているんですけども、はい、なんとなくね、
はい、
あ、素晴らしいなと、はい、私たちは漫然と見てしまうんですが、はいはい、これ見方ってあるんでしょうか。
そうですね確かに、まあ、うん、最初やる人たちからしたらね、難しいとかいろんな、先ほど言って三木先生がおっしゃったように道という、
うん、
まあ、ちょっと道という、まあ、分野、いろんな華道とか書道とか、まあ、茶道、
うん、
道という字がつく字は実は何ですかね、こういう話をラジオでやっていいのかわからないんですけども、戦争に日本が負けた後に、
うん、
日本人はこの道という世界は心を鍛えすぎると、
うん、
ということで GHQ から排除されました、
うん、
しかしやはり今日本国としてこの道というつく分野、あの心を鍛えるということの、心を磨くということの凄さを、あの大事だなということで書道も芸術の分野として入ってきました、
うん、はい、
そしてやはりこの書っていうのは字を書くこともそうなんですけども、まあ、見方としてはやはり黒と白のバランス、まあ、絵を見るような感覚で私たちはできれば見てほしいなと思ってます。まあ、確かに文字を書いてるんですけども、黒と白のバランス、白が多くてもいけない、白が多くても寂しく見える、黒が多くてもきつく見える、やはり白と黒のバランスが、明るくすっきりしている、とにかく作品がいいのかなと私も常日頃思って稽古してます。したら、うん、はい、
はい、あとそれと、
はい、
大丈夫ですか。
はい、
なるほど。白と黒のバランス、まあ、はい、濃淡と言いますか、
そうですね、
それが大事なんですね。
はいはい、あとはですね、線の魅力、
はい、
線にはにじんだ線、
はい、
まあ、子供の頃はにじんだらダメっていうね、なんか感覚、書写の場合は少しあるんですけども、芸術になってくるとこれは OK です。
ほう、
当然にじみも大事、
うん、
そしてかすれも、かすれですね、かすれも大事、そういったもののバランスが髪を明るく見せる、
髪を明るく見せる、
はい、髪を明るく見せるっていう作品が私は自分の個人的にすごく好きで、また今追い求めてるというかですね、求めてますね。はい、
髪を明るく見せる、髪が明るいとか暗いとか、はい、パッと聞きなんじゃそれ、はい、と思うんですけども、
思うんですね、
分かるもん、どういうものだったら明るいっていう、
ね、はい、やはり書は白と黒の芸術であるんですけども、やはりこの中で文字をまあ当然書きますけども、このどうしても白と黒のバランスでにじみが多くてもいけない、
はい、
かすれが多すぎてもいけない、
うん、
やはりパッて見た時に明るく見える作品、
うん、
心地よく見せる作品っていうのはやはり見る人の心を打つんではないかなと思って、いつも何でもないこの一本の線なんですけど、その一本の線にこの書く人の思いが現れるというかですね、それもまた一つの書の魅力なのかなと思ってますね。
なるほどですね、はい、深くてな
かなか、そうですね、なかなかラジオではそうですね、
そうですね、
まあ、言葉ではちょっと難しいんですけども、
は
い、
多く見ることが
あるのか
な、はい、まあ、沖展もね、
はい、
やられてる、開催されている時期かなと思うんですけども、はいはい、まずはじゃあ見てみることが、
そうですね、見てみるということもで、そして書の鑑賞の大事なのはただ見るんではなくて、
はい、
できればこの作品の前に立って自分も一緒に書く、
あ、
一緒に、はい、作品を見てこの人はどういう筆遣いをしてるのかなと思って見る、はい、うん、そしてどういう呼吸法で書いてるのかなと、
呼吸ですね、
はい、一緒にこう心の中で書くと呼吸がなんとなく分かってきます、この作者のですね、
そうですか、
はい、なので できればそういうただ見るんではなくて、まあ、白と黒のさっき言ったようにバランスを見ながら、心の中で一緒に描くと、この作家の何かハートみたいなのに触れて、感動するっていうようなのが書の鑑賞の面白いところであり魅力ではないかなと思ってます。
なるほど、呼吸ですか。
はい、
よく私もご指導いただくときに、はい、リズム、
あ、はい
ね、
はい、
大事だと言われて、はい、いますけども、はい、まあ、そういった書の中にもリズムとか呼吸とか、
そうです、
ね、様々なものが、
はい、リズムはもう書いてるリズムってものすごく大事です。最初はどうしても形に追われて、はい、
そうですね、
形止め跳ねができないとかね、
はい、
まあ部分部分に本当に泣かされる時期があるんですけども、それを乗り越えて乗り越えていったら、やはり次は形のお勉強からリズムの勉強になってきます。このリズムっていうのは書にとってものすごく大事ではないかなと。やはり歌でいったら旋律、
はい、
なんかなんていうんですかね、この歌は、
はい、
自然には自分の心に入ってくる、心の中で印象があって入ってくるように、書の中でもこの人の書くリズムを見て魅力的だなとか素晴らしいなと、それがやっぱり書道では、書道のまさにこのまた筆順ですね、まあ、筆順、最近はちょっと筆順わからなくなる方も多いと思うんですけどもやっぱり筆順も一つのリズムであり、音楽でいったら音符になるのかなと、はい、思ってます。
なるほどですね。まあ、先ほど歌で例えられましたけども、はい、ただ最初は歌も楽譜を見て、
そうです、ね、
楽譜をなぞって歌う、はい、歌
ったりね、
それ
弾いたりとかってあると思います。
そうですね、はい、自分のものになっていくと、
はい、
感情が込められるようにね、
はい、
なったりというのと一緒ですね。
はい、
なるほどですね。いや、深いですね。濃淡だけではなくて、明るさ、呼吸で、そしてリズムと、
はい、
この単に字ではなくて、
はい、
全てが見える。
そうですね、
先ほどの紙の明るさのところでそういえば思い出したんだけどですけど、
はい、
先生がたまに子供たち
の
話をしていて、
はいはい、
紙が風邪をひいているとか、
はいはいはいはい、
なんかその人間のようなね、
あ、
話があるんですけど、はい、やっぱりいろいろあるんですかね、
は
い、
あ、そうです、あ、紙、そうですね、紙の前に書道ではですね、文房四宝という言葉があります。
どういう字を書きますか。
はい、文は文字の文ですね。
はい、
棒は
ふさ、
はい、そうですね、
文房具の文、
文房具の、はいはい
はい、
そして四は四つ、
四
の、はい、方は宝ですね。
宝、
はい、
文房四宝、
四宝といって、はい、中国では大事にされている書道の道具の一つなんですけど、
はい、
まず第一番目に筆ですね。
筆、
筆、
はい、
そして次墨、
墨、はい、
そして硯、
紙、
はい、そして次紙ですね、
はい、
これ中国では筆墨剣士といって、
筆墨
剣士といって、はい、トータルしてこの文房四宝4つの宝として大事にされてます。
はい、
そして、まあ、先ほど紙の話をしたんですけども、はい、まあ、紙、文房四宝の中では最後であるんですけども、紙が一番このデリケートで、
はい、
湿度が高い日には当然この水分を吸ってしまって、いい墨の色が出てきませんので、そういった意味で、まあ、私は子どもたちに紙が風邪ひいてるよとか、
はい、
いろいろ、まあ、表話するんですけども、やはりこの文房四宝、
はい、
筆、墨、硯、紙というのは書道にとってはものすごく大事な道具になりますね。
そうですね、はい、なかなか硯をす、
あ、そうですね、
まあ、墨を吸るっていうことが、
はい、
まあ、普段の生活で、
はい、
最近ないんですけども、はい、まあ、まあ4つということで、はい、筆もあれですか、最近はちょっと変わってきました。
そうですね、やはり筆はほとんど、まあ、中国、まあ、中国で作られるのが多いんですけども、やはりこの毛もですね、やっぱり現代になってくるとどんどん違ってて、やはり昔の動物の毛の方がいいねっていうことで、今筆屋さんも、
うん、
大変苦労してるそうです、
はい、
そして墨もやはり中国でいいんですけども、
うん、
やはり墨をする文化っていうのが今減ってきてるんですけども、
うん、
墨をすることで精神の落ち着きですね、
はい、
そしてどんな文字を書こうかとか、どんな形にしようかとか、その墨をする、
はい、
墨人をまた磨くっていう言葉があるんですけど、まさに墨をすりながら自分の精神を磨いていくということが また大事ではないかなと思います。
あ、なるほど。住み人を磨くですね。
住み人を磨く、
なるほど、深いですね。
そうですね。そして硯もやっぱり、ね、中国であれだけ歴史があるように、硯も実はもう中国の丹渓という硯があるんですけども、この丹渓という硯がやはり一番いい炭の色を出します。日本でも国産ですね、九州あたりかな、対馬とか、東北にも硯が取れる場所があるんですけども、やはりでも中国の硯、丹渓といったらやっぱり地下に潜って常に水の中に浸っているような石、そういう丹渓の硯がいい炭の色を出してくれるということで、この文房四宝大事にされてますね、
なるほどですね、私たちも普段の、ね、文房具も、大事にしたいなと、文房四宝ということですね、いけないなと思います。さて先生、ちょっと教室のお話を聞きたい、私ね本当にたまにですけど、通わせていただいて、いつも先生が子どもたちに、いろいろなこと、しつけもね兼ねて、指導されているのを聞いて打ち与えしながら、非常にそれも楽しみといいますか、ちゃんとね今日頑張ったことをお父さんお母さんにちゃんと伝えるんだよとですね、月謝をね毎月払ってくれと、っていうことで、なるほど、私もちゃんと市民の皆さんに活動を報告しないとなとか、私も同時にしつけられてるような感じで勉強になるんですけども、どうでしょう、生徒さん、子どもたちだけではなくて大人の方もね、いらっしゃいますけども、教室の様子どうでしょうか。
そうですね、幼児から一般までいますけども、現在ですね、やはりいろんな心の教育、ものが、今は IT の普及でですね、ものがありふれてる時代ですので、やはりそういう時代だからこそ、書道の大切さ、先ほど言った文房四宝を大事にする、文房四宝を大事に、道具を大事にする心、そういったものが書道では今の時代に求められてるんではないかなと思ってます。私たちの師匠千原南龍先生はもう常にそういうことをお話を、私たちも悟ってお話をいただいてるんですけども、特にまた子どもたちですね、やはりこれからの子どもたち、字が書ける子がおそらく少なくなるであろう、字が書く時代から今打つ時代になってますので、そういった意味でも字を書くことの大事さっていうのは本当に子どもから早く伝えたいなあという思いを今も思って書道教室させてもらってますね。
今の時代だからこそ字を書くことの大切さ、
逆に、
ですね、なるほど。どうですか、子どもたちは書道は書道は
そうですね、
増えてるんでしょうか。
そうですね、
学校で習う機会が減って、
そうですね、少し減ってます今。ただなんか文科省では書写の教育を小学3年生からの必須を1年生からにしたいという動きも少しずつ出てるようです。ただいつにまた現実になるのはいつの時代になるか分かりませんが、書道教室はですね、そういうことを願いながら、また逆に、先取りというか、そういう時代を見据えて、ここのこのまさに心の時代というか、こういう手書き文字を通して、子どもたちにいろいろなことを伝えきれたらなと思って、みんなで頑張っていますね。
そうですね、先生ではですね、そろそろ最後になりますが、これからの、龍光先生の目標や、ラジオ聴きの皆さんにメッセージなどありましたら、先生の目標から聞きたいですね。
目標はもうとにかくですね、何遍も、繰り返し言う形になるかなと思うんですけども、やはりもう手書き文字ですね、手書き文字をとにかく大事にしていきたい。その中で子どもたちの、心の教育というか、かっこいい言葉になるんですけども、まさに心の時代到来と思いますので、そういうことを今目標にしてます。そして書道人口は全国的に減ってます。どんどんどんどん減ってます。千原書芸会全体の目標の中で今6000名の会員がいるんですけども、会員1万人に向けて、頑張っております。なので、その目標に向かって私も微力ながら、この 湘南書道塾盛り上げていきたいなというのが一番最大の魅力、目標ですね。
はい、はい、まあ、なかなか先ほどから自分の名前を書く、はい、回数が多いので、はい、人生では、はい、うまく書けるようになりたいんですけど、はい、なかなか難しいんですが、はい、まずは自分の名前から、はいはい、ちゃんと手で文字を書くことということをしっかりと私たちも、はい、心がけていきたいと思います。はい、はい、では先生今後の活躍も、はい、期待しておりますので、はい、今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前向きの議会劇場4月のゲストは千原書芸会師範の平龍光先生にお話を聞きました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。